おはようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今回は旅行が台無しになる人の予定の立て方5選というテーマでお話ししたいなと思います。皆さん海外旅行お好きでしょうか？もしくは海外とまでは言わなくても国内だったらあちこち旅行しているって人もたくさんいるかと思います。やっぱりコロナが明けてからガツンと旅行する人が増えたなというふうに思っていて、やっぱりいつまたコロナみたいな時代になって、自粛をしたりとか渡航を制限されるかわからないっていうのもあるし、今までのこのコロナストレスっていうんですかね、自粛ストレスというかずっとお家にいてで、あまり海外生活とかできなかった人がこの鬱憤を晴らすって意味もあって、海外でちょっとのびのびとしたいとか、あとは今のうちにこの海外に行っておいて足腰が痛くなくなる前にあちこち見てみたいって方もいるのかもしれません。ですが海外旅行をしたいって人は増えてるにもかかわらず、海外旅行に慣れている人はもちろん知っていることではあるかと思いますが、初海外旅行者とか海外にあまり慣れてない人が海外旅行行って、うわこれは失敗するだろうなっていうようなパターンで予定を組む人がいるんですね。で僕も旅行代理店で働いてるからこそこのお客様の予定っていうのは見るんですが、もちろんお客様には言わないですが、うわこの人の予定はちょっと危ないなっていうような予定の組み方してると本当にいるんですよ。なので今回の放送では、旅行代理店働いてるからこそ分かった、なんなら今 現在進行形でやっぱり新しい情報を得ているので分かっている、こういう人って予定立てると旅行失敗する、もしくはなんかせっかく のお金も使って時間も、ね、確保していった予定なのにちょっと危ないよねっていうような予定の立て方をしているパターンを5つに分けてご紹介してみたいなと思います。まず1つ目 の予定の立て方ですね。6ヶ月以上前からフライトを予約するですね。えって思いませんでした？というのもフライトって早く取れば取るほど安いってイメージありませんかね。僕もそう思っていました。なのでやっぱりもう行くって決まっていて、例えば今がもう6月だったら、じゃあもう来年の1月のフライトもう今のうち取ってしまおうと、その方が安いし空席がなくなったら心配だなって思ってだいぶ前からフライトを予約する人がいるんですけど、これはもうダメですね。なぜかというと、空席がなくなる心配ももちろん気持ちはわかるし、安いのも目がくらむんですが、もうほぼ 100% スケジュール変更があります。このスケジュール変更っていうのは航空会社の都合によって、機材がとか、あとは天候がとかで、結局あなたのスケジュールした予約した通りの便、予約した便にそもそも乗れない、もしくは予約した日に飛べないって可能性が非常に高くなります。なので6ヶ月前からフライト予約してるお客様の予定見ると、もうほとんどスケジュールチェンジ、スケジュール変更ばっか食らってますね。そのためにお問い合わせきて、いやーなんか安いのはわかるけど、でもその度に代替便に同意しますか、同意しなかったらキャンセルしますかとか、同意しなかったら代替便のサポートを旅行代理店にみたいな感じで、そのお問い合わせ来たりする時間がものすごく長くなってしまうので、いやこれはちょっともったいないんじゃないかなって、旅行行く前に結構消耗してしまうので、決まったとしても、せめて2ヶ月前とか1ヶ月前の予約、もちろん直近になってしまうので飛行機の値段高くなってしまいますが、それでも僕は 1,2 ヶ月前の予約の方がいいかな、もしくはもう確実に行くって決まっているのであれば、もう規約を航空会社の規約がもっと緩い、例えば全額返金可能とか無料変更可能みたいな、そういった規約の飛行機にしておいていつでも変更無料できるようにしたりとか、あとは大手キャリアにしておくと、スケジュール変更起こりづらいし、そもそも起こったとしてもものすごくカバーがすごいので、そういったふうな処置ができるかなと思います。続いて2つ目のパターンが、これも少し似てますが、乗り継ぎ3回以上のフライトですね。でこれはなぜなのかというと、このコネクション、MCT と呼ばれていて、ミニマムコネクションタイムっていうんですが、要はこのミニマムコネクションタイム、乗り継ぎ時間がショート、足りていない状況になりやすいからですね。例えばですが、あなたが今沖縄にいたとして、沖縄から どうしようかな、沖縄から大阪、大阪から羽田、羽田から札幌っていう、この国内をこう回る、あの国内旅行をやってした時に、この沖縄、大阪、大阪、東京、東京、札幌をもう1日、もしくは何なのもうその日1日だけでもうなんか札幌に行くのを、沖縄から札幌直行便ないんですけど、でも沖縄から札幌に行くのに大阪と東京ってこう2回乗り継ぎを挟むことによって、この沖縄大阪間が遅延すると、そうすると大阪東京間のフライト乗れないので、そうすると東京北札幌間のフライト乗れないってことで、1個スケジュール変更が起こるとその以降の便全部乗れないってなるんですよ。そうすると本当だったらその日で着く予定が次の日の朝早くとかなってしまうかもしれないし、欠航してあの払い戻しを受けて、また自分で例えばこの欠航してしまったあの東京札幌間だけを自分で取らなきゃいけないみたいな感じになってしまうんですよね、うん、なのでそういった場合はもう自分がどんなに田舎に住んでいたとしても、東京とかあとは成田とか、そういった、まあ、東京と成田、あそうか、千葉と東京ですね、東京羽田かあの成田とか、あとはキックス関西関空とかですね、そういった本当に主要な空港にまずは行って、その主要な空港から自分の行きたいところに行くって感じで、こう乗り継ぎをハブの空港にしておくことによって、まあ、ある程度そういった事態は防げるかなというふうに思っているので、乗り継ぎはもう3回以上しないっていうのがもう徹底的にしていただいた方がいいのかなと思います。続いて3つ目のパターンっていうのが、旅程にバッファーを取らないってことですね。これはもう僕の地元沖縄に来る方に顕著に見られますが、あの旅程見てもなんか2泊3日で沖縄旅行とかあるんですよ。確かに2泊3日で十分って思うかもしれませんが、沖縄って基本曇りなんですよ。で雨も急に降ってくるし、なんならなんかもう島なのですごい天候ってもコロコロコロコロ変わってるので、それ考えると、あの沖縄って一応海が綺麗なことで有名じゃないですか。なのにせっかく沖縄来て、よしじゃあ海で泳ごうとか海見に行こうって言っても、まあ、曇ってたりとか雨降ったりして、結局なんか綺麗な沖縄の海見れなかったらもったいなくないですかね。そういった意味で、まあ、1日2日分多めに取っておく、特にやることがあるって決まってないけど取っておくってことをする方が確実にあの質の高い旅行になるはずなんですよね、うん、なのでその1日2日分の1泊2日分 の, あのホテル代をケチるのではなく、その分延泊して、そもそ も, もう3日行くって決まったら5日分をもうホテル予約してしまって、飛行機も それに応じて取っていただいてって方が、あなたの旅行先での、特にこういった沖縄みたいなあのリゾート地に行くのであれば、バッファーを取ってあの旅行を組んだ方がいいのかなと思います。続いて4つ目のパターンが、予約を二重確認しないですね。これ本当に僕もあの良くないなと思うんですけど、あのホテルとか日本のホテルはほとんどないんですが、特に海外のホテルになると、あの僕らが例えば旅行代理店を通じて予約するじゃないですか。例えばあのアゴダとかブッキンドットコム使ってホテル予約しました、よしじゃあ予約したから大丈夫と思ってホテル行くと、なんかあなたの予約ありませんよって言われたりとか、あなたの予約二重なんだっけ、あと二重予約されてたから、あの1個はあのもう消したよみたいな、でもう1個の方は割高で残されてるみたいな、もうこんなことは本当にあるんですよ。なのでもしも海外のホテルに泊まる、でそれが別にホテルであの直で予約でもいいんですけど、ホテルってほとんどあのそういったアゴダとか旅行代理店の経由しての予約だと思うんですよね、うん、なのでそういった予約をする場合はもう旅行代理店に行って、あの私このホテル予約して予定番号これなんですけど本当に予約されてるか確認してくれませんか、なんならあの旅行代理店側で予約があるって言ってもホテル側に本当に予約が反映されてるかまで確認した方がより良いかなと思いますね。そこまでしなくてもいいのかなって思う人もいるかもしれませんが、まあ、あの海外って本当にあの何が起こるか分かんないし、なんならホテル側の都合で勝手になんかあのオーバーブッキングだからって言って予約していたはず の予定を勝手にキャンセルしてくるみたいなものすごい、ね、ことをしてくるホテルもいるので、そういった意味ではあえて旅行代理店を挟んで、かつ旅行代理店経由でホテルに電話してちゃんとこのお客様の予定ありますかって聞いて確認して ホテルの担当者の名前も控えておく、あ、ステファニーがあるって言ってたよって言ったらステファニーにね聞けばいいみたいな感じできるので、そういったとこまで念入りにやった方がより良いのかなと思います。そして最後5つ目のパターンですね。これは本当によくあるんですが、何か緊急事態とかに起こった時に旅行代理店に連絡せずに自分でなんかアクションを取ってしまうってことですね。例えばですが、先ほどのホテルの例に通じて言うと、お客様が実際にもホテル旅行代理店経由で予約して、でちゃんと予約はあると、で実際にホテルに行くとそのホテルがまさかの閉鎖していたとか、あとは工事中でもう宿泊できないと言われてしまったっていうふうに、ホテルに着いたのにこのホテル泊まれないじゃんっていう状況があったりするんですね。でこの時にお客様がパニックになっていたらどうするのかというと、すぐ急いでもう今日泊まる宿ないじゃんって言ってすぐ自分でホテル探して取っちゃうんですよ。でもそうすると今日泊まるのに今日予約してるからすごい高いじゃないですか。っていうでしかもなんかあんまりいいホテル残ってないみたいな感じで結構バタバタして、でやっとホテルに他の自分に取ったホテル予約してチェックインした後に旅行代理店にねえって言ってもうすごい怒って、予約ないんですけどどういうことですかみたいな、もうすごいプッツン来てくるんですよ。でこういった時にお客さん来てしまうと、もうほとんど旅行代理店ってできることがないんですよ。もうもちろん保証するか、あとは上司と確認して返金できるならするんですけど、でもあまり望ましくないじゃないですか。じゃあどうしたらよかったのかというと、そういった時には落ち着いて旅行代理店にお問い合わせしたらよかったんですよ。すいません、予約したホテルなんですけど工事中で泊まれないみたいでしてみたいな。そうするとどうなのかというと、大概の旅行代理店にはリロケーションっていってお客様が予約したホテルで予約もあると、でチェックインできないことが確定した瞬間にそのホテルとほとんど同等の値段、同等のクラスのホテルを代理店持ちで予約してそこに宿泊できるように手配してくれるというサービスがあるんですよ。そういったサービスがあるんですけど、やっぱり皆さん知らないじゃないですか。そういったのがあるって知らずに結構自分でやっちゃうと、なんかもうこの予約したホテル工事してるから泊まれなくて、で自分で予約したホテルは直近だったか高かったか安いホテルにしたら、うわなんか G が出たとか、バスタブか髪の毛がとかっていう事態になっちゃうんですよ、うん、なので何かあった場合のための旅行代理店を挟んでいるので、そういった場合を落ち着いてお問い合わせしてくれると、旅行代理店の方が、まあ、第三者の目線で落ち着いてお客様の状況を把握して、こういったサービスありますよとか、こういったふうにサポートしますよっていろいろとご提案できるかなと思いまして、僕らもしていますので、ぜひ何か緊急事態とかがあれば一度落ち着いて旅行代理店にお問い合わせするってことをすれば、まあ、仮に予定が思うようにうまくいかなくても、まあ、修正の方はできるかなというふうに思うので、この5つ目のパターンの旅行代理店に連絡しないってところも意外と大事なのかなと思います。ということで今日は旅行が台無しになる人の予定の立て方5選というテーマでお話ししました。結構旅行代理店に働いてるからこその見えてきた視点からお話ししたつもりでしたが、いかがでしょうか。意外とこういった旅行系のお話、ホテルとかフライトの、予約からキャンセル変更、そういった裏話とかもしも気になるようであれば、ぜひお話しできることも少しはあるかなと思いますので、コメント欄とかあとはレターを送っていただけると回答をすることも可能なので、どしどしぜひぜひお待ちしておりますので、お気軽に送ってみてください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。